晴美と鈴鹿の教えてスピダイです。
今までずっと望んできた願いなのになぜか叶わない。そんな時はその願望を見直してみると意外な盲点が見えるかもしれません。今日はそんな晴美姉さんの体験談です。
今日はね、前回アンさんが、
はい、
ゲスト出演していただいていろいろホームルーム聞かれて一番印象になったのがホログラムの ホームルームだっていうことで、
はい、
何回か聞かれたっていう話ありましたよね。
そうですね、一番最初に挙げたのがホログラムでしたね。
そうですよね、はい、ホログラムってちょっと一般的には分かりにくいと思うんですけど、なんかもともとはギリシャ語だって聞いたんですけども、結局自分映してるっていう自分を映してるっていう風な感覚で、うん、使われてるんですけどもね。
あ、ギリシャ語の方では自分を映している、
ちょっとまた詳しいところは今私手元に資料ないんですけども、ギリシャ語だったことは確かなんですね、で美大ではホログラムってつまり自分の目の前に起こることは、私自身なんだよっていうことを言ってるわけですよね。
はい。
それでね、最近ちょっと大きな気づきがあったんです。
あ、なんでしょう。
その話させていただいていいですか？
はい。
私は結婚するときに夫がとっても苦労した人だっていう話を本人から伺ったもんですから、
はい、
じゃあこの人を絶対幸せにしたいって思ったんですね。
あ、素敵ですね。
絶対に幸せにしたいって思ったんです。
はい、
それがそもそもの大きな間違いだったっていうことに40年経って分かったんですよ。
へ
ー、
はい、
私が幸せにしたいって思ってば思うほど相手はブスッとしてるんですよ。割とブスッとしたりつけんようなものの言い方を知ってる、そのたびに私はなんてそういうことできないんだろうっていつも暗くなってたんです。ところがホログラムっていうことは私が幸せにしたいっていうことは相手は幸せでないっていう現実を作ってたんですよ。
あ、確かに
ね。つまり相手は幸せでないホログラムを映し出してたんですよ、本当に。でそこに気がついて、
はい、
そうかと、この人は幸せなんだってインプット私の中に入れ替えようと思ったんですよ。
あ、これはハマりそうな、よくやりそうなものですよね。一見いいことのようだけれど、
実は周りに不幸な人を作ってるっていう、なんかいい人をやめなさいとかっていう本をその親子さんだったかな書かれたって、あるいは嫌われる勇気って今最近すごいベストセラーになってるアドラーの心理学っていうのありますけども、要は自分がいい人だと周りに悪い人作らなきゃいけないんですよね。いい人演じ続けなきゃいけないから、
バランスを取りますね。
そうなんです、はい、えらい幸せにさせるなんてことを考えちゃったもんですからずっと悩んだのが結局、あ、違うんだ、この人幸せなんだと、だからもう幸せにする必要ないって思った途端に、
はい、
なんかパカッと割れたっていうか、
そうですね。
面白いですよね。
ご主人も雰囲気が変わられたんですか？
変わったんですよ。っていうか今までその精神世界で心理学とかそういう話一切しなかったんですけど、
はい、
やっぱり老後が来て仕事が終わって自分は何をしていいのか分からなくなっちゃったみたいな話までするようになって、
はい、
もうとにかく私は何も言わないから好きなことをどんどんやってちょうだい、何やっても文句言わないですって言ったら、
はい、
なんかこんなこともしたいあんなこともしたいって言うから、じゃあどんどんどんどんやってくださいっていうふうにね、
それ
また幸せにさせるなんてとんでもなくって、自分に幸せになる能力が十分あったっていうことを私に認めればよかっただけだったという、
すごい気づきですよね。本当にハマりますよねこれは。
余りますね。
ね、一見
あります、
はい、いいことを自分はするような感じだけれど、うん、あの相手の見方が違った。
そうなんですよ。
うわ、
そういうことって意外とあるかもしれないですね。無意識で気がつかないうちに。
そうですね。
ね、
はい。いや、いいお話を。
いやいやいやいや、それをなんかあの看板を立てて生きてきたみたいな自分が、あ、なんとも愚かだったっていう、このね、60過ぎになってやっと気がついたっていう、これもまた人生かなと思ったりですね。そんなこと思ったんですよ、は
い、そうですか。
はい、
いや、なんか他にも看板ありそうですね。
そうですね、自分の看板ね、
はい、なんだろう、ちょっと考えてみたいなと思います、
ね、え、またぜひ、じゃあ次回その、はい、自分が持ってる看板とか何かを、はい、あの話してみましょうか。
はい、探し出してみましょう。
はい、
今日はこれでおしまいにします。それではまた。
ありがとうございました。